場違いなところに来てしまったと思っている人がいます。またある疲れを覚えていて、この早く帰りたいと思っている人がいます。しかし主はその方に向かって言われます。私はあなたを、私が今日あなたをこの場所に呼んだとおっしゃおされます。あなたには語ることがあります。聞きなさい。私はあなたに語ろう。あなたに私が語る言葉があります。あなたはそれを聞きなさい。あなたはその言葉を心に留めて歩み始めるとき、あなたの人生の中に、あなたの歩みの中に新しいことが始まると主は仰せられます。
この何の力もなくなってしまった、そのように思っている方がいます。主は語られます。このあなたの時は私の御手の中にあると主は言われます。私の時がこの来たと主は言われます。この私の力によって満たされ、私の力によって私の技を成していきなさい。もう何の力もなくなった、そう思っている方は今日主が語られます。
今感謝を捧げていきなさい。今喜んで賛美を捧げていきなさい。それがあなたの力となります。私はあなたにこれから感謝と賛美の道をさらに深く、さらに広く、さらに豊かに導いていこう。そしてそれはあなたを満たすだけではなく、人々を満たし、人々に命を与えていくと主は仰せます。私があなたを賛美と感謝に導いた最も大きな目的、それは私はあなたを通して私の喜びを人々に広めるため、命を生み出すためであると主は仰せます。このことをしっかり心に覚えなさい。その時あなたの感謝と賛美が再び力と恵みを持って導かれ始めると主は仰せられます。
主だけを見て従ってく、他の何も主に委ねて、主の声だけ聞き続けよう。迷うことなく歩むために、感謝と賛美捧げ続けよう。どんな時にも守られてきたあなたの愛を、ただまっすぐに生きることができるように。主だけを見て従ってく、主の声だけ聞き続けよう。迷うことなく歩むために、感謝と賛美捧げ続けよう。どんな時にも守られてきたあなたの愛を、ただまっすぐに生きることができるように。
もう一度、
主だけを見て従ってく、他の何も主に委ねて、主の声だけ聞き続けよう。迷うことなく歩むために、感謝と賛美捧げ続けよう。どんな時にも守られてきたあなたの愛を、ただまっすぐに生きることができるように。
感謝と賛美、
感謝と賛美捧げ続けよう。どんな時にも守られてきたあなたの愛を、ただまっすぐに生きることができるように。
確かに信仰を通して私は世に打ち勝たせていきます。しかしあなた方は中心軸を間違えてはいけません。私はあなた方が信仰を通して世に打ち勝つのはあなた方自身の満足のため、あなた方自身が満たされることが終極的な目的ではないことをしっかりと覚えなさい。あなた方が喜び満たされ、あなた方が勝利満たされること、それは命につながるためです。愛する子よ、あなた方には困難が許されます。戦いが許されます。しかしそれはあなた方を通して私が人々に私の愛と命と恵みを届けたいからです。あなた方は戦いが許されるでしょう。しかしその戦いを喜びなさい。その戦いを通して私は世に勝たせ、あなた方に命という報いを豊かに溢れるほどに与えていこうと主は仰せられます。あなた自身の勝利のために、あなた自身が満たされるために戦っているとき、あなたはどんなに勝利しても本当のところ満たされ続けはしません。でもあなたが命のために心を収め始めるとき、あなたの内側にとどまることのない喜びが流れ出すようになってきます。この喜びを誰も奪うことはできません。そしてその喜びは多くの人々に希望と救いと命を与えていくと主は仰せられます。あなたと感謝の、あなたの感謝と賛美を私に向かって捧げ続けなさい。私はあなたの内側に誰も奪うことのできない喜びを与え、そしてあなたを通して多くの人々に届き始めよう。自分のために生きるのではなく、私を見上げ私と共に生きなさい。その時私は溢れるほどの喜びを与えようと主は仰せられます。
今一度原点に立ち返りなさいと主は言われます。この今から今日からこの場所から、今一度もう一度この信仰の原点に立ち返り、この感謝のこの初心者として、この感謝と賛美の初心者として、今一度もう一度感謝をここから始めていきなさい。私の新しい大いなる計画の中にあなたを招き入れ、導き入れ、そして私はあなたを用いて技をなそうと主は言われます。
ある方は賛美と感謝を確かに成してきて、ある結果もある勝利を見てきました。決勝やります。あふれるほどに感謝しなさい。あふれるほどに喜びなさい。それは、こうなったからああなったからではありません。私がいるから喜びなさい。私が共にいるから喜びなさい。すでに勝利は約束されているから喜びなさい。私の言葉は変わらず、私は変わらず今もあなたをそのままで愛している。そのゆえに喜びなさい。その喜びはあなたの違いに新しい扉を開いていくでしょう。そしてその喜びはあなたの違いにもっと大きな信仰の扉を開いていくでしょう。愛する子よ、私はさらに豊かにあなたを喜びで満たし、賛美で満たしていこうと主は仰せられます。
主に守られた今日の終わりに、主の御恵みを数え祈ります。すべてに感謝捧げましょう。賛美を捧げましょう。主の前に立ち登らせよこの煙。すべてにすべてに感謝捧げましょう。
愛するイエス様、そして聖霊様、天のお父様、ここにあなたがいてくださることをありがとうございます。そしてあなたはすでに人一人うちに触れ働いておられることをありがとうございます。イエス様、今日集われた人一人を感謝します。一つ一つの証をありがとうございます。一つの特別賛美を心から感謝いたします。ご臨在ありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。セミナーをありがとうございます。あなたはすでに牧会しておられる一つの教会のあなたのあふれる数千数万数十万のあなたの民を心からありがとうございます。 タス様、さらに言葉に行こうとしておりますが、短い時間で本当に必要なことを主は語ってくださって、一人一人を神の言葉によってはしない、今日あなたの言葉をいただいて、イエス様は信仰が育まれ、立て上げられて、主が与えされている勝利と恵みをいただいて、家に住むことができるように、そしてあなたの素晴らしい祝福と恵みを得ることができるように、勝利を見ることができるように導いてください。語る者の雲を減り下ります。主に期待いたします。どうぞ語ってください。信じて感謝して、そのお名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。こっちでいいんですかね。はい。ちょっと9時を待っていますので、時間が限られている方は遠慮なく、退出してくださって結構です。申し訳ありません。で、借りたのがですね、夜だけだったんで、5時35分からしか入れなくて、それから椅子を並べて PA を設備したんで、5時35分、40分スタートになったので、6時40分ですかね、全部遅れております。本当に申し訳なく思います。ご了解ください。ちょっとマネジメントがまずかったですね。申し訳なかったと思っております。ただ、周りのチームの証はね、あえて5人全員にしてあげました。それは一人一人語られたことは違うし、きっとなんか語られることがあるだろうと思ったので、25年目のスタートということの毎日目だったので、一人一人行かれたでしょうけど、私は九州から使わされたと思っていますので、分かっちゃっていただきましたので、ご了解してもらいたいと思います。あと、小渕牧師は退院してこられて、みんな祈っていたのでね、本当に一緒に喜びたかったので、証をしていただきましたので、ご了解してほしいと思います。特別賛美が多かったと思う方がいるかもしれませんけども、どれか外すと怪しいことになるので、全部立ってあげましたので、ご了解してほしいというふうに思います。ね、感謝いたします。ね。それで、もう時間がありませんので、駆け足でいきますけれども、受難日、イエス様が十字架にかかってくださった4月10日、その日から、フィリピンチームが参ります。これ話すと、すごく意味があるんですけど、今日はもう、詳しく話せませんが、今週正解のところでは話しますけれども、特別な意味があると思っております。ですから、ぜひ皆さんね、今週のその受難日から行くこのチームに関しては、真剣に問いなしてほしいと思います。これを通しての語りかけとか、導きというのは、単に今回ここでチームが開いたとかね、なんていうんでしょうかね、前に、ブリンブリアハウスに、ドクターユーの奥さんが来たとかね、そういう、この線だけじゃなくてね、一番最初の殉教の示しと導きの大きなその流れの中で来ていますので、非常に大きななんか神の手を感じますので、ぜひ祈っててほしいというふうに思います。それで、今日のメッセージを簡潔にお話したいと思いますけれども、今週はパッションウィークって言います。パッションウィークってのは日本語にすると受難週というふうに言います。難を受けた週ということですね。何の難かと言いますと、イエス・キリストが十字架にかかってくださった週であります。で、これはユダヤ暦ですので、日本の暦、西暦で言いますと毎年変わるんですね。クリスマスのように同じではありません。ですから、今年は4月のこの週、この週が受難週になります。3月が多いんですけどね、今年はここです。で、4月10日が、すいません、10日が、イエス様が十字架に勝った日、受難日って言います。イエス様にとっては十字架に勝ったのは受難だったから受難日って言います。でも英語ではグッドフライデーって言うんですね。長崎にはグッドフライデーってチームがあるんですけれども、グッドフライデーって言うんですね。つまり、イエス様にとっては十字架にかかられて、罪のなかった方が、本当に私たちの悲しみや苦しみや裁きや呪いを全部引き受けて、地獄にまで行ってくださったんですけれども、でもそのことによって私たちはもう、苦しまなくていい、悲しまなくていい、裁かれなくていい、呪わなくていい、全く罪から贖われたんです。これは本当はね、時間をかけて話したことなんですけど、ちょっと話せませんけど、贖いっていうのは単なる許しではありません。過去、現代、未来が許されて、全く罪のないものとされて、正しいものとされて、神のこと全く同じものの恵みを、権利をいただくってことなんですね。あがないっていうのはね。だからその恵みをいただいたんです。だから、グッドフライデーって言うんですね。英語の方がなんかグッドフライデーって明るいですね。受難日って言うとなんか、違うですね。そうなんですね。で、その週なんで、今週は。で、来週はイエス様が復活したイースター。だから今日は、そのイエス様が十字架にかかった週で、イエス様が、人生って言ってるのかな、イエス様の地上の33年半の全生涯の中で、一番大切な最後のクライマックスの週だったんです。で、映画好きな、見るの好きな人います？映画好きな人。日本人ですね、手挙げないですね。ありがとうございます。そういう時にパッと手挙げていただくと説教しやすいですね。ありがとうございます。ね。私はテレビ世代なんですけどね。パウロさんはすごい映画世代です。今最近また映画世代ですよね。映画が流行ってますからね。で、映画でも、テレビでもそうかもしれないけど、映画なんか特にその、最後のところっていうのはこう盛り上がるクライマックスがあるじゃないですか。 それが一番こう、大事なポイントでしょ。で、この週っていうのはね、イエス様にとって特別な一番大事な、イエス様の伝承会の最も重要なところだったんだ。その、最も重要だったイエス様の生涯の時に、イエス様が愛された、神が愛された町、エルサレム。神が選ばれた町、エルサレムに、入ってこられるんです。で、この段階ではまだイエス様は、任期出張だったから、みんながですね、白の木を持ってね、ほだなほだなって言ってこう、お迎えするんですね。大歓迎をするんです。ですね。で、これはだから、白の日曜日と言います、この日のことを。ね。まあ、知ってるとは思うんですけども、皆さん、分かってる分かってるなんて、人に説明できるようになっててくださいね。これから教会に新しい人がたくさん来ますので。ね。だから白の日曜日。英語でパームサンデーと言います。ね。パームサンデーって言うんですね。だから、白の日曜日。で、皆さんですか？王の王、主の主として、みんなにほだなほだなって言われながら、イエス様が人生の最後、生涯の最後に、この地上に来た一番大事な目的である十字架にかかるために、エルサレムに入場してくるんですよ。で、みんなほだなほだなって言ってるんですね。そういう時はね、普通どういうふうに入ってくるでしょうか。かっこよく。颯爽と。どっちかというとみんなより高くなって。そうじゃないとみんながほだなほだって言えないでしょ。来ますよね。昔長崎には、ロシアでソビエトだった時のゴルバチョフでしたっけ、来ましたよね。ゴルバチョフでしたよね、確かね。間違ってたらすいません。ね、その時にね、リンカーンですかね、あれね。特別なリムジン乗ってきましたよね。で、途中でパッと降りた時にみんなが、手を振ったんですけども、やっぱりね、そういう華やかな舞台の時にはそうだと思うんですよ。ところがね、イエス・キリストはこの時何、二つのポイント、一つ目ね。イエス・キリストはこの時ね、どうして来られたかというとね、馬に乗ってこなかったんです。当時最も華やかな乗り物は馬です。ね。馬に乗ってくればうまかったの。でも、馬には乗ってこなかったの。まあ、女性だったら白馬ですかね。白馬で颯爽とやってきて、こう、白馬の王子様ってイメージですよね。クリスチャンは黒って言うと罪のイメージがあるから黒って言いませんけど、黒って言うと強いイメージがありますよね。クリスチャンちょっと横に置いたらね。黒、真っ黒な雲、なんかこう、縦髪のしなやかな雲か何かですね。すごく強いってイメージですよね。そういうなんか馬に乗ってね。馬に乗ると背筋がピンと張るでしょ。こう、こういう感じになるじゃないですか。馬に乗るとね。しかも一人高くなるでしょ。そしたらこう、晴れりゃって晴れじゃないですか。ほだなだ。ほだなほだなってなるじゃないですか。ところがイエス様はこの時何乗ってきたか知ってますか？日本人ですね、答えませんね。ロバなんですね。しかもただのロバで転ばなんです。転ばに乗ったら転ばないってことじゃなくて、ロバの子に乗ってきたわけですね。で、皆さんいいですか？ロバだと低くなるんです。私、ロバに乗ったらこうはならないと思うんです。ロバはくらついてないんです。馬みたいに。これ詳しく説明すると時間かかるけど、皆さんがロバって可愛らしいイメージでしょ？それは日本人が作ったイメージです。で、あ、いや、そのイスラエル行ったらね、オリーブ山で可愛いね、綺麗なロバがいるじゃないかって、あれは観光用のロバです。あの観光用のロバで儲けているアラブ人は、家に帰ると自分の仕事用のロバがいて、もうそのロバは持ち叩いていまして、で、何もつけておりませんで、汚れ切っておりまして、目は目やにくぼんでいて、目やにがついて、肺が周りを飛んでる。朝から夜まで仕事させられる。これがロバです。で、ロバには可愛いなんて形容詞は絶対つきません。ロバにつく形容詞は、愚鈍なロバ。愚鈍というのは愚かで鈍いロバっていうことです。これは。まあですね。イエス様はね、馬に乗ってこなかった。颯爽と入ってこなかった。本当にロバの子、しかもロバだけで、転ばでしょ？くどいですけどね。まあ大阪人はくどいと思ってください。ね、笑うまで言い続けると結構ありますけど、ね。ね、転ばに乗ったらね、ロバは低いんです。ね。まして転ばだったらもっと低いからね。普通のロバでもね、あれなのに、転ばだったらもしかしたらね、普通に歩くよりね、またいじゃったら低くなるんじゃないかと思う。そしたらこうなりますよね。こんな感じ。わかります？つまりね、一つ目のポイント。イエス様が、彼の生涯で最も重要なエルサレム入場の時に、クライマックスの一番重要なシーンの時に、転ばを選ばれたんです。なぜだと思います？誰よりも、低くなってエルサレムに入ってこられたんです。誰よりも、誰よりも、誰よりも、誰よりも、低く低く低くなってエルサレムに入場し、そして十字架の死にまで行かれた。やっぱりすごく重要なんです。今信仰ってことが言われています。でもね、ものすごく重要なところなんですよ。高くなってどんなに信仰を使っても、神が望まれる勝利は来ません。 あのね、イエス様はね、一番重要な時にね、低くなられたんです。わざわざロバの、後で言いますけど、転ばを選んで、誰よりも低くなった。いや、ホダナっていう人がですね、大変ですね、こう、下向いてホダナってなきゃいけない、ね。私はっきり思ってますよ。意図的にやったって。はっきり意図して目的を持って、イエス様は転ばを選ばれたんです、これ。低くなってきたんです。そして誰よりも低く十字架にまで行ったんですね。で、皆さんね、リバイバルに向かってるんですよね。信仰って言われてるんですよね。勝利って言われてるんですよね。ところがね、面白いでしょう。信仰って言われて、勝利って言われてからの、その困難、今回のオープニングはね、いろんなことがありますけれども、すべてのお城に神の計画があるってことは、いろんなことがあるんです。でね、感謝の訓練、信仰の訓練の時にね、何が起こるとね、低くされるんです。小泉牧師も今日遠慮がちに言われましたけど、時間を気にしてね、入院されてですね、砕かれて低くなだされたってことをね、この前も言われてました、今日もちらっとやりましたけれども、今ね、低くされるんです。低くされるんですね。いやね、こうやってお話しするのはいいですけどね、低くされるの好きな人。ね、信仰を持ってるからね、低くされたら神が引っ掛けてくださる。そのことが私たちの準備だって分かってますよ。だから本当に感謝しますよね。でもこれはね、肉には面白くない。ね。低くされるんですよ。持ってる人、砕かれるんですよ。で、これはね、宝だと思ってください。いいですか？砕かれた器だけが神の働きを担うのです。神は本気でリバイバルをしようとしてますね。で、私今回のホリピンチームは特別なものになってね、一つ回って再び宣教が始まる。皆さん世界行きますよ。備えてください。おめでとうございます。ね、25年目で初めて行けたって大きいですよね。これ語りかけですよね。行きますよね。でもね、それはね、砕かれるんです。その前にね。でね、砕かれますね。でも安心してください。今日はね、だから砕かれますよって時はなくて、砕かれてるでしょっていう説教なんですよ。砕かれてるでしょ？また砕かれますよって説教なくて、砕かれてるでしょ？砕かれてない人は来てないんじゃないかな。砕かれてるでしょ？ね、おいでなんか、はーっていうような、通らされてませんか？そこでつぶやかないでね、そこで感謝を用いてくださいね。でね、二つ目ね、時間がないから書き出してすいません。ちょっと例はもう話せない。ね、二つ目ね、転ばを選ぶときにね、どうやって選んだかというとね、こうやってんです、向こうの村に行って、すぐのところにロバがつながってる。その転ばを連れてこいって。ね、でその時に必ずね、どうしてこれだって言われるから、そしたら言えって、主がおいるようなのですって言ったんですね。面白い。使命なんです。使命。私は明日から塾で教えます。ね、大学生以来です。ね、皆さんお祈りください。生徒に嫌われないように。ね、使命を取れたら給料が上がる、上がんないか。ね、使命っていうのは何かというとね、使命されるとね、嬉しいでしょ？イエス様はね、転ばだったら何でもいい。もうロバ連れてこい。もう転ばだったら何でもいい。どれでもいい。もう転ばだったらどれでもいいから連れてきて。もうちょっとエルサレム行かなきゃいけないからって言ってない。あそこにいる、あの転ばを連れてこい。その時言う言葉は、主がおいるようなのです。みんなよく知ってますけど、これをね、ちょっと大げさに感情込めて言いますよ。イエス様が、どうしても、そのロバを、イエス様がどうしてもそのロバが必要なんだ。そのロバじゃなきゃダメなんだ。そのロバがいるんだ。そのロバがいるんだ。どうしても必要なんだって言ってるから連れてこいって言ったんです。さて皆さん、もし皆さんが砕かれてるなら、主はあなたを呼ばれます。名指しで。その時いいですか？スペアがあるなんて思わないでください。主はね、あなたを名指して呼んでるんですよ。あなたが必要なんだって。イエス様があなたを必要としてるんだって。あなたじゃなきゃダメなんだって。あなたに乗りたいんだって。あなたにしてほしいんだって。私はあなたに乗りたいんだって。砕かれた、砕かれた、砕かれた。ね。訓練を受けて粉々になってしまった弱い力のない、そして本当に自分は力がないなって思ったね、そこで感謝をして、もうそこで賛美をして、そこで本当に喜びを体験した、そのあなたに、そのあなたじゃダメなんだ、そのあなたが必要なんだって主は言われるんだ。 わしね、主が必要おいようなんですってね、聞いたんですよ。それを言えって言われたんですよ。信じるかどうかあなたの自由です。私は信じます。皆さん砕かれたでしょう、ね、砕かれるってのは人には分からない。人に分かる間の砕きってのはね、まだまだ人には分かってもらえません。なんで私があの十字架を背負ってにこだわるかというとね、あそこのフレーズが好きなんです。誰も分からないって、ね、あるじゃないですか。誰にも分かってもらえなくてもいいって。あなたの愛があったから、十字架の愛があったからって、ね。誰かに分かってもらおうなんて思わないこと、分かりませんよ。あんなの分かりっこないですよ。イエス様を知ってる。それでね、本当に砕かれる。そしたらね、主はその後に、ね、それを呼ばれるんです。そのあなたが必要なんだって。そのあなたに乗りたいんだって。そのあなたに乗って、私はエルサレムに入り、つまり、神の使命と目的を果たしたいって。皆さん、これから始まります、ね。ある方は職場で、ある方は家庭で、ある方は教会で、そういう砕きを取ったかもしれない。ある方は全部食堂に、ある方は受験で、取ったかもしれない。ね、ね、その中でね、そのあなたに呼ばれる。それを覚えてほしいですね。で、まあ、これも説教ありますけど、ロバの子は、本当に、子供のロバだったから、とっても自分が弱い存在であることを知ってたと思います。でも死が有なんですって言った時、まあこの場はね、自分の意思はなかったかもしれませんけど、雇い主はすぐ話してくれて、彼は行って乗せたんですね。そしてエルサレムの城でたくさんの人々からほだなって言って祝福を受けたわけですね。まあ、その後帰っていったんでしょうけども、で皆さんね、砕かれた後に神様に呼んでいただけたらですか、主の用意されているところを主と共に行くのです。でこれからね、リバイバルというすごい神の栄光の道に入ってまいります。で神様はあなたを必要としてということをどうぞ覚えてください。だからその砕きの訓練がねあるんで、そこを本当に感謝を持って受け止めていただきたいというふうに思います。ね、すいません、ものすごい駆け足で話しましたけれども、本当はね3つか4つポイントがあったんですけど、2つに絞って話をしましたけど、今日はここまでに止めておきたいというふうに思います。天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。駆け足でお話をしましたけれども、聖霊が一人に語られたことを覚えます。一人一人が本当に神様の愛と恵みの中で神様の御業と栄光に預かっていくことができるように導いていってください。ですね、癒しと解放のためにお祈りしたいと思いますので、病気があったり問題ある方はそこに手を置いてくださり、また問題ある方はそれを主の前に差し出してほしいと思いますが、短く祈りをしたいと思います。罪があると祈りが天に届きませんし、罪があるときに、ごくごくまれですけれども罪が原因で病気になることはありますし、聖書は全ての人が罪だと言っていますので、短く悔い改めの時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に素直にそして大胆に主の前に寄っていただきたいというふうに思います。あなたのその願いと求めを主の前に差し出してください。また体が痛んでいる方はそこに通いてくださり、自分はいいけど家族友人問題があるという方はその方のことを思い浮かべながら祈りましょう。天のお父様、今キリストイエスの名によって祈ります。一人一人の体に触れ、一人一人の心に触れ、一人一人の霊に触れ、その問題に触れ、願いに触れて、あなたの御業を成してください。イエスキリストの名によって命ずる。イエス様よ、イエス様って命ずる。なれ、イエスキリストって命ずる。イエス様よ、イエス様よ、それよ。腰とひだ関節の痛みをイエス様って命ずる。なれ、偏頭痛イエス様って命ずる。イエス様よ。イエス様、家族や親族でがんの方がいらっしゃったらそのがんに触れてがんを取り除いてください。腫瘍ができている方がいらっしゃったらその腫瘍を取り除いてください。イエス様って命ずる。がんよ、腫瘍よ、消えてんだ。なれ、うつの働き、うつを取ってください。うつの霊、イエス様って命ずる。そのうちからさい。 ある人のことがすごく気になっていて、人には全然見せてないんですけど、すごく気になっている人がいて、そのことでなんかすごく自分が影響を受けてしまって、そんな自分が嫌なんですけれども、どうすることもできないと思っている人はいますけど、神様はそのことに関して言われます。私はそのことに対する完全な勝利をあなたに与えます。あなたはそのことを私のところに持ってきなさい。あなたは感謝を一応しているんですが、本気で私のところに持ってきていません。自分で何とかしようとやってきました。私のところにそのことを持ってきなさい。その時あなたはそのことから全く自由になっていくのを体験していくでしょう。感謝とともに、感謝を徹底してそのともに私のところに持ってきなさい。私はそのことに対する豊かな勝利を与えていこうと主は言います。ありがとうございます。境内を祝福し、私様それぞれの今あなたに祈っていることに対して具体的な手を伸ばしてあなたの横を表してください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。シエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。これで終わりたいと思いますけれども、すいません、遅くなっていますので、今日はもうこれですぐ閉じたい。